こんばんは、中島哲夫と申します。部署ものでして、あの原稿スピーチの原稿を書く暇もなかったものですから、今日はあのたまたま今年あの会社が開業40周年ということでして、開業40周年の冊子を会社で作りましたので、それをコピーして、ちょっとこれを安直にしてですね、会社の PR も兼ねてラスカの歩みみたいな話をちょっとさせていただきたいなと思います。あの全国に国鉄時代から駅ビルもあの何十件もあるんですが、当初あの国鉄はあの国鉄法で縛られていまして、自分のところで商売ができないということで、昔の駅ビルというのは、地元の方々が資金を出し合っていただいて、一つ会社を作って、駅ビル会社を作って、その会社が、駅ビルを建設して運営するということで、駅ビルの歴史は始まっております。一番最初の駅ビルは豊橋の駅ビルが最初だというふうに伺っております。で、あの、蒲田とか鶴見とか、昔の蒲田の駅ビル、鶴見の駅ビルは同じような形で、あの、国鉄の中で民衆駅ビルと呼んでるんですが、そういった形で、地元の方々が出し合った資金をもとにした会社ということで、できている駅ビルだったんですが、たまたまラスカはご存知のように、あの元側の平塚のステーションビルのラスカがあの母体でして、平塚の駅ビルを作るときに、その、 あの直前にあの国鉄法が改正されまして、国鉄が出資をすることが可能になりましたということで、ラスカは、皆さん方にはあまり関係ないんですが、あの国鉄的に言うと、国鉄出資駅ビルの第1号ということで、スタートした駅ビルでございます。でその後、ルミネとかいろいろその会社ができました。で、皆様ご存知のように、茅ヶ崎のラスカにつきましては、前身は、茅ヶ崎ルミネでございます。ルミネ茅ヶ崎でございます。ちょっと小沢先輩のいる前でこのような話をするのはちょっとおこがましい話なんですが、で、ルミネ茅ヶ崎は、昭和60年に、設立されまして、開業いたしまして、茅ヶ崎ラスカ自体は、ルミネ時代から含めて今年、28年なんですが、8年前に、平塚のステーションビルと、ルミネ茅ヶ崎、それから熱海にアボンデという駅ビルがあったんですが、その3社が合併して湘南ステーションビルという会社になりました。ということで、茅ヶ崎は直接関係ないんですが、一応会社を挙げて今年は開業40周年ということで、さまざまなイベントとかパーティー等をさせていただいております。で、茅ヶ崎は先ほど申し上げましたように、ルミネ茅ヶ崎ということで地元の方からご愛顧いただいて、営業をしておったんですが、8年前に、合併を したんですが、やはりちょっと社内とか、あと地元の方々からもちょっとルミネという愛称を残してほしいという要望があったというお話で、茅ヶ崎ルミネがラスカになったのは、その翌年になります。ですから茅ヶ崎ラスカという名称になってからは、7年ぐらいというところでございます。で、会社の PR 的な話をさせていただきますと、先ほど言いましたように栄えある、国鉄出資駅ビル第1号として、スタートした平塚ステーションビルを舞台にして、今湘南ステーションビルという社名で、平塚のラスカ、それから茅ヶ崎のラスカ、それから小田原のラスカということで、今三屋形、あと平塚に南館というのがございますが、それも、運営 して、おります。それはちょっと付属なので、大きく言って三屋形で、先ほど申し上げました、あと熱海のアボンデという会社、合併した後は熱海ラスカという形で運営していたんですが、 ただいま、耐震補強ということもありまして、駅舎駅ビルの建て替え工事を行っております。ということで、約2年後、もしかしたら3年後ぐらいに、規模はそれほど大きくないんですが、熱海にも一応ラスカができて、4館体制になる予定でございます。それからこれもいろいろもうプレス発表もして、おりますので、ご存知の方も多いと思いますし、工事も始まってるからあれなんですが、茅ヶ崎のラスカはただいま増床リニューアル工事ということで、工事を始めております。今の茅ヶ崎ラスカ自体は、駅舎の脇に、建物が建ってるんですが、線路上空に、板張りって言いまして、板を何層か、立ち上げて、今のだいたい面積 1.5 倍ぐらいになるような工事を始まっております。こちらの方もちょっと2年後ぐらいにオープンの予定ですので、湘南ステーションビルとしては2年後に先ほど申し上げました熱海の駅ビルの開業、それから茅ヶ崎の、ラスカの増床リニューアルということで、かなり、資金的にもかなりきつい逼迫はすると思うんですが、また一段とステップアップする予定でございますので、その説をまたいろいろご愛顧いただければと思っております。で、ただこんな話をしてもあれなんですが、私がこの6月末ですねに茅ヶ崎ラスカの店長ということで赴任したんですが、2年前に通じ戸にできましたテラスモール湘南のおかげで、実を言うと茅ヶ崎ラスカはかなり売り上げが、減少しておりまして、そのようなところにですね、赴任してきて、今かなりちょっと立場的に社内で社長から売り上げのことをいつもいつも言われて辛い立場というところではございますが、2年後の増床リニューアルを、心の支えにしてですね、これからも頑張っていきたいなと思っているというところであります。で、先ほど申し上げましたその平塚のステーションビルとルミネの茅ヶ崎、あと熱海のアボンデが、合併したという話を申し上げたんですが、最初に申し上げましたように当初は、駅ビルっていうのは、1駅ビル1会社という形で各、駅ビルはもともとスタートしております。最初は民衆駅ビルということで、国鉄非出資の駅ビルだったんですが、途中から国鉄それから JR が出資する会社の駅ビルという形で営業してまいりました。ですから、ルミネもルミネ茅ヶ崎という会社があり、あと横浜のルミネ、もともとルミネの最初は新宿ですので新宿のルミネ、基本的にみんな別々の会社で運営をしておったんですが、JR の施策で、駅ビルの統合という形で、これはもう10年以上前ですかね、を進めましたということで、まず都心型の駅ビルについては、新宿のルミネ、大宮、横浜、あと立川はルミネじゃなかったんですが合併してルミネ、あと北千住とかいう形で、今確かにルミネが大小合わせて15店舗ぐらいあるはずです。で、中には有楽町のように、もともと例の有楽町マリオンの、丸井とか阪急がやっていたあそこですね、あそこも、ルミネになったりという形もありまして、一応大きく、JR 的には大ルミネという会社があります。それから、JR になってから作った駅ビルでアトレというのがございまして、この辺ですと、一番近いところで大森ですかね、大森、大井町、あと四ツ谷、新浦安とかいろいろあるんですが、都心の駅ビルについては、ですからアトレ化するかルミネ化する、アトレグループ、ルミネグループみたいな形で統合をされていきました。 ただ茅ヶ崎につきましては、まあ、若干郊外型の駅売るということもありまして、施策上、平塚と一緒になり、熱海なんかも取り込んで、まあ、いわゆる湘南エリアの、まあ、地域密着型の駅ビルという形で、まあ、今ラスカになっているということでございます。まあ、今後はどうなるか分かりませんが、中央線にはやはり八王子と、国分寺と甲府の駅ビルが一緒になった東京西駅ビルという会社がございまして、そちらの方でも同じような形で運営をしておりまして、一応こちらの東海道の、まあ、南エリアにつきましては、ラスカが一つ の、まあ、あの駅ビルの拠点みたいな形でこれからも運営していくということになろうかと思います。ということで、まあ、本来は自己紹介とかをすればいいんでしょうが、私 の経歴を聞いても皆さんあまり面白くないと思いますので、駅ビルの、まあ、特にあの湘南ステーションビルという会社のご説明 PR を兼ねてさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。
日中とか
で、じゃ あの若干あの自己紹介もしろという話ですので、私はあの国鉄の最後の頃にあの国鉄に入社しまして、その後 JR 東日本に移行し、まあ元はあの大学はあの横浜国立大学の建築学科を出たんですが、最初は建築という職種で入ったんですが、先ほど申し上げました、まあまあ、駅ビル自体は初めてなんですが、あの今ご存知のように皆さんご存知の構内営業とかいろいろやってJR も今手広くいわゆる関連事業をやっておりまして、もうあの入社して 3,4 年目ぐらいから関連事業の道を進みまして、まあですから鉄道、まあいわゆる鉄道会社にはおりますが、全然鉄道と関係のないような仕事をずっとやってまいりました。で4年前にあの、まあ、湘南ステーションビルの方に参りまして、実を言うとあの、まあ、ハード的な開発の仕事を4年間やってきたのですが、まあ、社長の気まぐれで今回茅ヶ崎の店長をやれということで、約2ヶ月前に茅ヶ崎に参りました。そういったことで、まあ、実を言うと駅ビルの営業自体もあまりあの、詳しくはないし、あの茅ヶ崎という町自体も実を言うと私にとってはあまり、馴染みがないので、これから本当にあのこういったあの会とかそういったところを通じて地元の皆様方の交流を図っていきたいなと考えておりますので、今後ともよろしくお願いします。